ホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホゲホ。
どこかでカエルが鳴いているようだ。
カエルじゃないです。咳です。ゲホゲホゲホゲホ
ゲロゲロ。
いやー、私 HR は現在病弱症状になっております。
なんと今寝込んでいるのか、
は
い、
寝込んでおります。ですのでまあちょっとね、喉が痛いです。喉が痛いじゃない、
咳込んで、
咳が出ます。ゲホゲホゲホゲホ。
お父っつぁん、おかゆができたわよ。
おー、ありがたい。わしゃもうもう、アースト先長くないからの。ゲホゲホ。ゲホゲホ。だが、娘を残して、まだわしゃ死ぬわけにはいかん。ゲホゲホ。ゲホゲホ。
そうです。
泉あったからチャットルームに誘われました。
死ぬわけにはいかん。外にある、あの木を見てくれ。
うん。葉っぱが、
あの葉っぱが、あの葉っぱが、すべてなくなったとき、私の命は尽きるであろう。
ダダダダダーっと外に出て、木をゆさゆさゆさゆさゆさゆさ、葉っぱがサカサカサカサカサカサカサカ。
ちなみに、その木は、松です。
松の葉っぱ？
松の葉っぱがすべて落ちる頃、
わざわざ。サカサカサカサカサカ。
まあ、松の葉っぱなんか落ちないですからね。
うーん。
年がら年中生い茂ってますからね。
悔しいな。
え？いや、でもね、何でしたっけ？実際なんかそんなコントがあってですね。
はい。
外の葉っぱがまっすぐ、複数枚ちょっとしか残ってなくてですね。はい。葉っぱが落ちる頃に、わしゃ死んでしまう、みたいなことを。まあ、寝込んでる人が言ったんですよ。
はい。
だから、まだあんだけいっぱいあるから大丈夫と思って、で、まあ、いろいろとこう喋ってたんですよね。
はい、
遺産とかその辺について。
はい。
まあ、わしが死んだ時は、って言った瞬間、風がビューって吹いて、葉っぱがバーって全部舞い散ってですね。その瞬間、おじいさんは、うーってなって。ね。そんな。
お兄ちゃん。
葉っぱを見て、葉っぱが飛んだ瞬間に、それと連動しておじいさん突然死っていうね。
あ、いいよ。
なんかそんなネタとかコントが昔あったような気がします。
関係ないんだけど、言ってもいい？
あ、アリさん？何？
はい。
はいはい、関係ないけど。
言ってもいい？
どうぞ。
僕の部屋にすごいでっかい蚊がいっぱいいるの。
蚊？
うん。もう困って、下の部屋もいっぱいいて、いっぱい吸われたんだけど、
はい。
今、2階の部屋で今日、かれこれ、7匹ぐらい申し訳ないけど、叩いてるのね。
ちょっと待って、アリスさん。
はい。
まだ蚊の時期には早いと思うんだが。
そうなんだけど、いっぱいいるんだよ。
なぜ？
わかんないの。それが家の七不思議なの。
嘘。
下の部屋でもね、母とか兄とかが顔取るんだけど。
はいはいはい。
なんか僕の方に寄ってくるんだよね。いっぱい手の方食われちゃって今日。
そう。はい、あれ、そんなアリスさんにね、おすすめの、はい、アイテム。
うん。
森林香。
森林香。
森林。
森林香。うん。
森林。
ヒノキ？
いや、森林っていうのは森林と書いて、で、香はお香の香です。
だからなんか、ヒノキエキスみたいなやつかなって。
うん。ブヨカも撃退できる、夏の最強の虫対策グッズ。
わー。
さらにその中に赤巻きのタイプのパワー森林香っていうのがあるんですよ。
うんうん。
まあ、ぶっちゃけ、蚊取り線香なんですけどね。
おう。さっきテレビでやってたよ。
え、どうですか？
ねえ、パッパニューギニアの方で。
はい。
かな？ちょっと場所違うかもしれないけど。
はいはいはい。
そこで、忍者っていうのがすごい売れてて。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ。で、忍者グッズならもう、車にも忍者って書いてあるし。
はい。
日本で何か知ってるものありますかって言ったら、忍者、忍者ってみんなで言ってて。
はいはいはい。
うん。それで、あれがあるとよく眠れるんだよ、とか言うのね。
はいはい、はい。
で、って、なんだろうって思ったら、
は
い、蚊取り線香なんだって。
ほうほうほうほう。
忍者のように素早く蚊を落とすから忍者ってつけて売ってるらしいんだけど、
はい。
ものすごい売れてて、その、大ブームなんだって。忍者。
いや、そのね、その、パワー森林こう、ググっていただければわかるんですけど、
はい。
某、なんだっけ、鶏のマー君のところが出してるやつと、
はい。
巻きが逆なんですよ。
おほほえ、あれって、
はい。
色返しにしたら逆になるんじゃないの？
いやいやいや、標準の上から見た時に。
わかんないよ、どっちが標準なのか。
まあ、このね、このパワー森林光っていうのがですね、すごい強力なんです。
あ、森林。はい、来ました。
はい。
これですか？
はい。
はいね。
屋外専用の線香で煙の量が多いので、室内での使用の場合は時々部屋を換気してください。
ちょっと待ってよ、僕煙で死んじゃうよ。
え
僕煙で喉やられちゃうよ。
いやいやいやいやいや。まあ
また、
はい、
ね、カトリの、
はい、
着てたいと思って、
はい、
サンドラッグとか行っても、
はいはいはい、
時期じゃないから、
まあ、
リキッドしか売ってないんですよ。
ああ、まあそうですね。
ああ、困ったなぁと思ってね、もう本当に多いんで、あ、いたいたいた、いたよ、いたよ。
まあ年がら年中いてて便利だな。
あ、取れない。
私の場合はですね、私の部屋って蚊はあんまり発生しないんですよね。ですけどまあ、紛れ込んできた時用のためにですね、
はい。
押すだけノーマットを置いてます。
ああ。
押すだけノーマット、あれ意外に強力です。シュッてやるとポトポトポトって落ちてくれます。
え、そうなの？
はい。意外と強力です。押すだけノーマット。
へえ、知らなかった。
まあ、でもその、何でしたっけ？効果時間っていうのは結構短いので、まあ、どうして普通にの蚊取り線香を使った方がいいと思います。
なんかね、
はい。
良いです。
まあぜひぜひパワー森林香。
下の部屋でまず手を壊れて痒いんです。パワー森林香はでも部屋でつけられない。
うん。
どうしたらいいかな。
これはですね、その本当普通の蚊取り線香と比べて煙の量とかがだいたい 1.5 倍ぐらい出てですね。
やだやだや、そんな。あれじゃないですか、まるで、なんだっけ、なんだっけ、
はい、
すごい匂いのする煙のやつ。
あー、忘れた。まあ、そんなね、こう、ものがあったりしますが、まあ、ぜひぜひ、夏場蚊の多いところでは、このパワー森林香、まだ早いよ。4月、でも4月で蚊がいるとかっておかしくね？
いや、ずっといたよ、もう12月も1月も2月もずっとだよ。
ちょっとそれなんかどっか湧いてるんじゃないですか？
そう思ったんだけど、
はい、
どこにも湧くとこないし。
あれやったらいいじゃないですか、室内全部あれできる煙のやつ。
そうそう、だからそれダメなんだよ、僕苦手でさ、うん。僕が死んじゃう。
ああ、なるほどね。
うん、匂いダメなの。うわ、くっさーってなって。しかもさ、ね、はい、煙でさ、
はいはいはい、
いろんなものに染みつくんだよ、匂いが。
あ、まあそうですけどね。でもなんかそこにいるってことは、うん、なんかあるんでしょうね。
そうなんだよね。下の部屋と上の部屋と同じ蚊がいるんだよね。赤い家かだと思うんだけど、はいはいは
い、
でっかいの。
あ、もう知恵袋でですね。
はい。
質問がありました。
はい。
蚊が大量発生。部屋に蚊が10から20匹ぐらい飛んでました。こんな冬なのになぜでしょうか。室内温度は20度ぐらいあります。室内で発生しているのでしょうか。水気のあるものは空き缶やコップぐらいです。という質問なんですが。 まず家の周りに水気があるところにボウフラーがいないか。いたら水面に油を垂らすと全滅。部屋は加湿器で、湿度を保つ。蚊取り線香を炊く、等々らしいです。冬だからといって発生しないわけではありません。気温が約15度以上だと軽々と発生します。
軽々ってなんか嫌だ。
特に室内にほったらかしの水たまりがあるなど、
ない
です。そこが発生源のはずですので、今すぐ片付きましょう。ピタリといなくなる。
いいって言うと、
はい、
下の部屋なら、
はい、
監督の水飲み場だけど毎日水変えてるし、友人様のお水も変えてるし、
なんでだろうね。不思議ですね。
ちょっと空いてるのかな。
私の部屋は蚊は発生しませんけど、空いてても、まあ外、冬場は外じゃ発生しないですから。まあ中じゃないですか。水がありそうなところを片っ端から当たってみるのが、または床下とかさ。
空いたしな。
いや、2階じゃなくて1階の床下で発生して、それが2階に上がってきてるとかっていうね。そんなパターンのような気もしますか。
いやー、もう参った。まだ1匹飛んでる。
しかしこの冬場に蚊の話ってどうなんでしょうね。夏になるともっと大変なんじゃないですか。
かゆいんだよ、だって。
え、
かゆいんだよ。
かゆいですか。
それでさ、
はい、
水ぬぬの帽子みたいのをね、かぶって耳のとこ塞いで寝てるんだけど、
はい、
もうプンプンいくら言ったって安心なんだけどさ、
はいはいはい、
頑張って耳をするプイーってずっと言うから。
なるほど、なんか大変そうですね。
かゆいよ。
大変そうですね。
ちょっとアマゾンさんで、いい蚊取りがあったらちょっと教えてください。
いや、だからパワーシンリンクを炊くんだっては。
やだよ、炊きたくないよ。
そうか。
怖いよ。なんかいかにも赤くてさ、
はい、
いや、すっごい効きますみたいな。うわぁ、怖
い。いや、実際に効きますよ。
うわ、怖い。
はい、まあ、そんなこんなでですね、レイブンズナイト今日も始めていきたいと思いますが、中の人が相変わらず、ゲホゲホやることございますんで、あらかじめご了承くださいませ。レイブンズナイト第386回放送、今日も、一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
例えば、アリスさん。
はい。
今日珍しく、ラジオが始まる前にやってきたよね。
えへん。
さすがだ。
えへん。
さすがだ。
あほん。
みなさんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開事態オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、な、ラジオ番組です。
おぉ、
ち
ょっと
はいはい。
今の何？なんか唾液を飲み込んだだけの間みたいな感じのは。
メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のエイチャルと、
今頃もカニ悩まされて、あといろいろ大変なアリスラヒムです。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。え、いや、まあですか。
はい。
いや、まあね。まあね。
まあ、
そういうこともあります。いや、なんかいろいろ喋ろうとしたことが頭の中でぐるぐるぐるって回ってですね。
はい。
で、結局出てこなかったんで、あえて間を作ってみました。
はい。
はい。いやーね。いやーね、ほんと。
何が嫌なんだ。
セバアリチさん。
はい。
私またですね。
はい。
また携帯スマートフォン用の充電器をですね。
はい。
なくしてしまったんですよ。
充電器？
はい。
充電器ですか？
バッテリーです。バッテリーモバイルバッテリーを。
いつもなくす。
いつもなくす。あれをなくしたんですよ。
はい。
昨日出てきました。どこから出てきたと思いますか？はい。ま、
カバンの中？
カバンの中とかじゃなくて、すごく、曖昧なので難しいと思いますね。一個ヒントあげます。
はい。
何かの中に埋もれてました。
うん、だよね。
はい。上に、
洗濯物の中。
具体的には
洗濯をする前の、
はい。
服の山の中。
違うなぁ。
じゃあ、洗濯した後の、
はい。
畳んだ中。
まあ、何の中？
服の中。
違うんですよ。
洗濯機の中ってわけじゃない。
違います。
埋もれてたんだよね。
埋もれてました。
やっぱり服の中だと思う。
あー、なるほど。実はですね、靴下の山の中から出てきました。
ほら、服の一部じゃん。
服の一部ですけど、その服のうちの何かって言ったじゃないですか。
そんなことないよ。
そうか。まあ、洗濯した後の靴下を私、その一箇所にまとめて置いてるんですけど、
はい。
なぜかその靴下の山の中から出てきたんですよ。
おめでとうございます。はい、良い子が生まれました。
なぜ、そのような、そこで気づいたかで言いますと、
はい。
洗濯して、洗濯物を畳んでたんですよ。
はい。
で、畳んでたら、その、靴下がですね、
はい。
片方しかないやつがいくつかあったんですよ。
はい。
いくつかどころがいっぱいあったんですよ。
はい。
あれ、なんで片足しかねえんだみたいな感じでですね。で、何でしたっけ、その洗ってないやつの中に紛れてたりしてね、してないかなって思ってですね、
はい、
そのまだ使用してない靴下の中を掘り起こしてたらですね、
はい、
充電器が出てきたんです。
バッテリーが。おめでとうございます。
いやー、俺もなんでこんなとこから出てきたのかがすっごい疑問でですね、
はい、
まあね、世の中ほんま何がどこに転がってるか全く分かんないですからね。
そうだよ。
はい、皆さんちゃんとその物の置き場はきちっと決めてですね、なくさないようにしないと探しまくることになりますよ。ところでアリスさんはなんか部屋の中で行方不明になっているものとかってございませんか？
あります。
何？
ね、この間一人でできる霊気っていう、
はい、
本を買ったんですよ。
本、はい。
で、その前も宇宙にお願い事をすると叶うっていう本を買ったんですよ。
なんかアリスさん宗教色強いな、それ。
そんなことないよ。それで、
うん、
まあ、すべては宇宙なんですけど、
はい。
それでその本がまずなくなって、
はあはあ、
出てこなくて、
はい。
いくら探しても出てこなくて、
はい。
一人でできる霊気の本を買って、
はいはいはい。
ふとどっかの穴に落っこちたようになくなっちゃったんですよ。
はい。
どうしても出てこなくて、今何出てこないんで、今夜の方に前に頼んだんですよ、
はい、
2冊目をもうね。
はいはいはい。
うん、だけど、いくら待っても届かないんで、はい、見に行ったんですよ。
はい。
アマゾンさんに。
なるほど。
そしたら、普通1500円ぐらいのところが、
はい、
在庫なしで、
はい、
で、新品とか古本とか、
はいはいはい、
プレミアがついて、
なんと、
なんか3000円ちょっとしてるんですよ。
倍ぐらいになってるわけですね。それ、アリスさん、誰か盗んでったんじゃないんですか、その本。
しょうがないから、
はい、
ネットで探して、なんか、なんとか、純空堂とかいうところで取り寄せ、
はいはいはい。
で、なんか、あるみたいな感じで書いてあったから、
はい、
一応そこで、まあ、注文はしてみたんだけど、未だに返事はなくて、
なんとなんと。
ちょっと、いいなぁと思ってるんですけど、
はい、
あと、
はい、
なくしたものが、
うん、
耳かきだったんですが、
はい、
この間出てきました。
そう 耳かきね、私もよく行方不明になるんですよ。うん、
どんな耳かき使ってますか？
普通のプラスチックのやつ。
ああ、あの、ちっちゃいスプーンみたいなやつ。
そう。
私は、はい、なんか、100円ショップで買ったんですけど、キャップを外すと、はい、黒いゴムが、
はいはいはい、
あの、黒いゴムの菊の花みたいのがついてるんですよ。
はあ、はあははあ、
それで耳をワショワショやると、うん、あの、かさ耳なので、
はい、
耳垢が取れるんですけど、
あ、私は、
なんかそれがワショワショが気持ちがいいんですけど、
はい、
うん、それがなくて、やっと見つかってちょっと、ワショワショしてますよ。
私は、あの、どっちかというと湿ってる方の湿球なんで、
はい、
わしゃわしゃできないんですよね。だからその、何でしたっけ、スプーンみたいなやつので取り出して、ティッシュで拭いて、取り出してティッシュで拭いて、使用し終わったら洗って、みたいなことを繰り返さないといけないです。
はい。
まあ、綿棒の方がいいんですけどね。綿棒はあの、2本使ったらちょうど綺麗に取れます。
え、2本？
片耳2本。片耳、何だっけ、両弦。っていうねんかな。だから両耳で綿棒が2本いるかっぱなんです。
おお。
普通ほら綿棒って両端両面になってるじゃないですか。
はい。
だから片方で片耳、もう片方で片耳でフーだと思うんですけど、それだけじゃ取れないんですよね。
うん。
例えばあれ、何でしたっけ、耳かきってさ、
はい。
自分でやると気持ちいいけど、
はい、
他人にやられると、なんか、こそばよいよね。
そうですね。
あれってなぜか、わかります？
え、それは、手加減がないからじゃないですか。
手加減がないのもそうなんですが、なんだかんだ言って、その、自分の体の中をいじられるからなんですよ。
ほうほう。
だから、その、何でしたっけ。他の人にこう、歯磨きをしてもらうとか、
うん、
そういったのもちょっと、危険が危ないらしいですよ。
ん？
え、その、某化け物語とかでやってた歯磨きプレイみたいなのもあるみたいですからね。
あ、まだそこまで見てないな、多分。
そうか。
歯磨きプレイ。
いや、単純にその歯磨きをするだけなんですけど、まあ何でしたっけ、今日のお題を紹介していきましょうか。
はい。
咳込みたい、すごい咳込みたい。
いいよ、咳込んでもいいのよ。あれ、
はい、咳込みました。
へえ。
いや、私の隣にはこうスライミキサーが置いてますから、ミキサーのスライダーを一番下までピーって下げて、で、ゲホゲホやって戻ってくれば、バッチ解決です。
うん。
まあ、そんなわけでですね、今日のお題を紹介したいと思います。まあ、今日のお題はですね、4月です。
はい。
4月です。
はい。
4月といえば、まあ、何かと新しいことが始まる季節ですね。
はい。まあ、
今回のお題はですね、まあ、新しく始めたこと、始まったこと、再開したこと、などなど、でございます。そう、最近新しく始めたことやですね、まあ、周りで始まったこと、まあ、どこどこのお店がオープンしたよ、とかですね。
はい。
で、今までやめてたけど、この再開したこと、まあ、これを機に、やろうかなって思ったこと、などなど、はい、募集したいと思うんですよ。
はい。
まあ、なんか最近、昨日、チャットルームで話題になってたんですが、なんかお菓子が、某有名店のスイーツがですね、
はい、
コンビニで販売されることになったりとか、
はい、
まあコンビニの話題といえば某ローソンがですね、
はい、
ドーナツを販売するようになったらしいですよ。
あ、そうですね。
はい。あとですね、昨日も、教えてくれたんですけど、カップヌードルの謎肉が復活するらしいです。
謎肉出た
ー。謎肉が復活するらしいです。あれね。
はい。
謎肉が、 あのニュースにもなってますが、
はい、
カップヌードルビッグがですね、4月下旬よりリニューアル予定で、あの謎肉が復活するらしいです。
謎肉。
まあ、通常、以前カップヌードルに入っていた、ダイスミンチっていう肉ですね。サイコロ状のミンチ肉らしいです。で、あの、4月、2009年の4月にですね、リニューアルされまして、現在はコロチャっていう角切りのチャーシューに変更されてるんですよ。
コロチャ？
コロチャですね。
何コロチャって。
角切りのチャーシュー。チャーシュー。
うん。
チャーシューはわかるよね。
はい、
チャーシュー麺のチャーシュー、あれになってるんですよ、今のカップヌードルって。
で
それがですね、あの6年ぶりに謎肉復活するそうです。まあそれならコロチャはどうなんだってなんですが、
はい、
でもリニューアル後はあの今入ってるコロチャに追加の形でこの謎肉が入るらしいです。でまあ値段も、他の具材とか値段とかその辺は変更なしということでございます。はい。でカップヌードルのカレーとかですね、カップヌードルカレービッグは、
はい、
2013年に。ダイスミンチに復活、謎肉になってたんですが、
はい、
今回さらにその謎肉が増えるそうです。
え、
はい、
増える？
増えるそうです。
増える？
ん？
増えるの？
そうだから、カレー味だけはですね、
うん、
早々、まあ、2013年の時点でですね、
うん、
コロチャーじゃなくても謎肉に変わってたんですよ、
うん、
で今回のそのリニューアル、4月に行われるリニューアル、まあメインのカップヌードルはコロチャーが謎に、コロチャーに謎肉が追加される形になるんですが、
うん、
カップヌードルカレーはもう謎肉が入ってるんですが、さらに謎肉が追加されるそうです。ダブル謎肉ですね。
わけわからないよ。
はい。謎肉の復活にネット上では早くも歓声が上がってるようです。ですね。謎肉復活きたーみたいな。
謎肉そんなに望まれてたのか。
いやー、私はあれですよ、謎肉を食べるために、
うん、
他社製のカップヌードル食べてましたから。はい。
え、どういうこと？
え、いやだから日清純正じゃなくて別のメーカーが出してるカップヌードルみたいなのがあるんですよ。
うん、
それには謎肉が入ってるんです。
うん。
だから日清純正のやつは謎肉が入ってなかったんです。
うんうん。
はい。あの謎肉が復活するそうですね。
謎肉。
あとはペヤングも復活するみたいですね。ペヤングですよ、ペヤング。
あ、そうですね、ペヤングも。うん。あとレモンジーヤはやっぱりあれ単なる策略でしたね。
うん、あれは単なる策略でして大量に余ってるらしいですね。
余ってます。
はい。
なんか土臭いとかいう味が飲んでみたんですけど普通のレモンだったような感じでした。
あー。ちなみに新しいペヤングはですね。
うん。
袋がで、上蓋がですね。
うん。
何でしたっけ、他のメーカーの焼きそばとか、焼きそば、カップ焼きそばになってるように、
うん、
何でしたっけ、周りが接着されてて一部をペリってめくって穴から水を出すタイプになったんですよ。
うん、
だからダバーが、ダバーしないんです。
何ダバー？
ダバーって。カップ焼きそばのお湯を捨てるときに、
わかった。
ダバーあるじゃないですか。
非常にわかった。
で、そのダバーがですね、
うん、
ダバーしないペヤングなんて、ってね、意外な不満が出てるらしいです。
なんでそんなところで不満が出るのかわかんないけど、
まあ、今回、容器の材質をプラスチックの発泡スチロールにして、蓋をその密封するタイプですね、うん、シールで密封するタイプにするそうなんですが、うんうん、中身をこぼしてしまうダバーがね、
うん、
一種のお約束になってるんですけど、
どうでもいいお約束じゃないか。
で、こうした背景から容器改良の報道を受けて、ダッパー消滅を寂しがる声が少なからず出てるそうです。
ダッパ
ー。ちなみに、あれですよ。なんか、ペヤングダッパーっていう初音ミクのオリジナル曲があったりもするぐらいですからね。
いらないよ。
いやー、まあ、これで、でもこれね、一つの文化、まあ、ただのネタかもしれませんけど、ある種一つのそのギャグというか文化というか、うん、ネタが終わりを迎えるわけですよ。
ん？
今そのソース焼きそばで、
うん、
ダパーするソース焼きそばってペヤングしかないんですよね。
うん。
で、まあ、今でこそその焼きそばダパーって言ったらわかるじゃないですか、何のことか。でもそれが10年後、20年後、30年後とかになったらさ、
うん、
何のこっちゃってなるわけじゃないですか。
うん、
焼きそばを流しに、お湯を捨てるときに流してしまった的なネタが、
うん、
言ったら、なくなるわけですよ。
うん。
ね？ギャグとして通用しなくなるんですよ。
そうだね。
ちょっと寂しくないですか？
寂しいですね。
でしょ？
うん。
だからそういう意味では、あのダバーは、ペヤングは残しといて欲しかったんですけどね。まあでも逆に言うたら今回の密封式になることによってですね、
うん、
先に開けて、
うん、
G が中に入ってるのを確認することができなくなるんですよ。
え？中に入ってる？
もし G が、
はい、
中に入ってても、
はい、
新しい方式の容器だと気づかない。
あー、なるほど。
はい。前のやつは一旦蓋を全開にしますから、
はい、
その時点で入ったりすると気づいちゃうんですが。
はい。
だから逆に、その今回の容器改良に関しては、
はい、
そのクレームを減らすためではないかっていうね、理由もあったりするんですよ。
うんうんうん。
まあ一応6月には首都圏から販売が再開するそうです。はい。まあ、でもこの密封性のね、高い容器はどうなのか、まあ容器を改良するもそうなんですが、生産現場はどうなってるのかがすごい気になりますよね。
生産現場。
はい。その生産現場の衛生面。
うん。
それは改善されたのかが、の方が重要ですからね。はい。はい、まぁ、あ、そんなわけでですね、今日のお題は、まぁ、あ、新しく始まったこと、始めたこと、始まったこと、再開したこと、ということでですね、募集したいと思います。なんか今期始まった新しいアニメとかの情報もあれば、ぜひぜひ教えてください。はい。はい、そんなこんなで、今日も一日楽しんでいきましょう。
はい。
それではまず最初のコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと述べていくコーナーでございます。このコーナーではですね、毎週火曜日に、大公開時代オンラインの公式サイトが更新されてたら、毎週じゃない、隔週になってるんですね今確か。じゃあ更新されてたらその情報を、まあ、述べていこうかなという感じでございます。はい、 では早速行ってみたいと思いますが、何でしたっけ。まず4月16日、ハッピーセイリングデイ。なんぞこりゃ。おかげさまで大公開オンラインはサービス開始10周年を迎えます。これを記念して10の特別企画でございますが、まずは10周年記念ボックス。で、10周年記念アップデート、アトランティス。で、キングミノスオープニングキャンペーン。キャンペーンが開催されるそうです。で、ありがとう10周年みんなの大公開時代オンライン検定、公開者としての知識を競う大公開時代オンライン検定が10周年版としてリニューアル。検定に参加するだけでアイテム、巨匠の大工道具、ビキニキックをプレゼントできます。今回は皆様に応募していただいた、設問も出題されるそうです。で、大公開時代オンライン推奨パソコン、これね、推奨パソコンね、
うん、
今のパソコンは大公開時代オンラインに対してはオーバースペックすぎるような気もしますけどね。で、ウェルカムバックキャンペーン、これはもう終わりました。で、ライブイベント10周年記念祭とか、ツイッターのキャンペーン、レメの恩返し、あと世界遺産限定大公開時代オンラインのタイアップで、毎月16日はハッピーセイリングデイということでございまして、2015年3月16日で、サービス開始から10周年を迎えまして、でこれを記念して、毎月16日10時から20時は、アカウント有効期限を問わず、大公開時代オンラインを自由にプレイできるそうです。はい、そう、16日、10時から20時はですね、大公開じゃオンラインがプレイできちゃうんです、うん、その間だけ。アリスさん、
はい、
明日ですよ、大公開プレイできますよ。
はい。
で、16日が水曜日と被ることってあるかな。5月はない、6月もない、7月もない。
はい、16日、
そう、8月もない。9月16日はアリスさん、
はい、
レイブンズナイトの日と被ってますよ。
おう、
はい、
楽しみだの。
だが、しかし、
10
時から20時までだ。
え、
10時から20時までだ。
あ、おう、ダメじゃん。
ダメでした。残念、無念。しょんぼり男爵。まあ、というわけで、アリスさん、明日の10時から20時まではログインできるらしいですよ。
はい。
はい。で、21日からですね、世界遺産決定タイアップイベント、世界遺産クイズバトルが出るそうです。あとはですね、ライブイベント10周年記念祭、こちらの、不具合等々が修正されてるっぽいです。以上。かな。あとですね、何でしたっけ、4月10日に補填済みの不具合に関する名前変更サービスの補填と返金受付のご案内だそうです。不具合はですね、名前を変更を行った、どんな不具合が出たのか、不具合名前変更関連のなんかトラブルがあったのかな。まあ、シリアルナンバー、 わからん。わからん。なんか、トラブルあったらしい。あったらしいけど、その分の、返金もしてくれるそうです。
うん、うん。
まあ、返金までしてくれるっていうのは便利だよね。いいよね。いい話だよね。うんうん、はい、何でしたっけ？特に、大公開時代オンラインの公式サイトアップデートは目立ったものはございません。はい。うん、ニュースが終わってしまったな。
え、終わったの？
終わってしまいました。
じゃあもうあとはカラオケ大会かな。
カラオケ大会ですか。それよりもアリスさん聞いてください。
はい、聞くよ。
まあ、今日のお題に関連するさ、新しく始めたことってあるじゃないですか。それでですね、私ちょっとその友達に誘われてですね、まあ、先週もお話しした通り白猫プロジェクトっていうのを始めたんですよ。
はい。
だからなんと弟くんも実は白猫をプレイしててですね、
はい、
ハイパーヘビーユーザーだったんです。
ほう。
でも弟くんはですね、その自分の持ってるキャラがすごいこう初期の方のキャラでですね、後から出てくるキャラに対してこう能力が負けてるんですね、しょんぼりしててやめてたら休止してたらしいんですよ。
はい。
でもなんか最近のアップデートでこのキャラが大復活してですね、
はい、
それでまあ復帰してですね、まあ、一緒にプレイしたりもしてたんですが、はい、いやまあいわゆる普通のアクション RPG なんですけど、
はい、
まあ、自分のパーティーも組めるんですよ。
はい。
でまあ俺の場合はもう主人公さん以外がですね、
はい、
女の子になるのはまあ当たり前じゃないですか。
はい。
残念主人公ですけど、
はい、
主人公はリストラせずに使ってあげてますけど、主人公さん以外はもう女の子になるんですが、
はい、
女の子のキャラのうちの3分の2がですね、
はい、
なんか獣耳がついてるんです。
はい。
俺そんな属性あったっけってね、ずーっと最近改めて思いました。
大事ですか、
獣耳属性ですか、
うん、
狐耳がついてたり猫っぽいというかウサギっぽい耳がついてたりね。俺どんな属性あったっけって思い返してみたらですね、その昔ほらデジキャロットとかっていうキャロットがいたじゃないですか。とかまあ猫耳キャラとか狐耳とかさ、ウサ耳はどうでもいいんやけど、
うん、
結構やっぱ好きなんですよ。好きだったっていうのを改めて、思い出されました。
思い出されました？
改めて思い出しました。そう。
よかったではないか。
いやどうなんだろう。まあアリスさん、
はい、
猫耳つけてくれてもいいんだよ。
アリスは猫耳っていうかほらもうツインテールだから、
はい、
なんか猫耳つけてもなんか難しいんじゃない？
あーなるほどね。
猫耳をつける位置が難しいんじゃない？
あー猫耳つける位置難しいですね。
ツインテールだとね、
その猫耳ついてるキャラは、猫耳というかまあ獣耳がついてるキャラは、
まあ、実際のアズニャンとかね、
実際の耳の箇所はどうなっているのかが謎ですよね。
足洗い屋敷の友人、住人たちっていうコミックでね。
はい。
そこに、まあ、なんだっけ、アパートの、
はい。
管理人さんが、
はいはいはい。
とかたくさんついてる猫さんの、妖怪なんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、こう耳のところ、こう、おかっぱみたいになってて、うん、上に耳が猫耳ついてるわけなんですよ。
はい。
で、主人公の福ちゃんっていうね、男の人が、
はい。
その、元は人間のある耳の位置のところはどうなっとんやみたいな感じで、すごく気になって、
はい。
見てみたくてしょうがなかったんです
。結局ついてたんですか、そこには。
確認するまでは至らなかったんで。
あ、なるほど、残念です。残念ですね、そいつは。 いやー、まあね。まあでもその、何でしたっけ、そのゲームでね、その、お気に入りのキャラのうちの一人でですね、まあその、ハリスさんちょっと URL 送るんですけど、
はい。
タビーちゃんのキャラ、タビーキャラがいるんですよ。
タビー？
タビー。
旅模様なの？
旅模様かどうかわかんないんですけど、まあ今 URL 送りました、はい、これ攻略サイトの情報なんですが、
あ、かわいい。
でですね、でそのずーっと下の方に行ってキャラのデータステータスとかあるじゃないですか。
はい。
あのデータ説明でキャラ性能のところの長所をちょっと読んでみてください。長所のところちょっと見てください。
キャラ性能？
キャラ、ちょっとずーっと下、ぐるぐるぐるっていって。長所。
こちさんキャラ並みの基本ステータスに加え、貴重な最大 SP100 突破。
まあまあ、うん。まあ、それは長所。
かわいい。超かわいい。
攻略サイト多い、大丈夫かみたいな。ね。これ。
これ長所なの？
長所らしいです。
これ可愛いのは長所。
可愛いの長所らしいです。
超可愛いのが長所。
長所らしいです。でですね。
はい。
それと同じように、その他のサイトの攻略サイトも、同じキャラなんですが。
はい。
まあ、この分、この、やつにも、ずーっと下の方行ってですね、なんかタビーの特徴扱い方ところでですね、
タビー、はい、
長所
かわいい。
やっぱりあるんだみたいな。
お約束なのね。
お約束らしいです。
これはもう決定なのね。
お約束らしいです、
うん、まあしょうがないよ、決定ならね。
まあしょうがないですね、
うん、
ちなみにウサギらしいです。
猫じゃないの？
ウサギらしいです。
ウソ？
ウサギらしいです。
ウソだ。
ウサギのウサギらしいです。
ウサギじゃないよこの耳、どう見ても。
ウサギらしいです。
へえ。
キャラ説明に書かれてます。
だって耳この尖ってるじゃん。
まあ、尖ってますけどウサギらしいです。
ウサギは尖ってるけど。
まあ、ウサギとなんか猫が混じって足してバッテリーにしたような感じの。
あのさ、
はい。
あのさ、
はい。
ウサギには肉球ないんだよ。
ウサギらしいです。
ウサギには肉球ないんだよ。
あれグローブです。多分。
納得いかないよ。
納得いかないですね。
うん。しかも特徴超可愛いだから。
いやーね、ウサギでも肉球あるんじゃないんですか？
ないよ。足洗い屋敷の住人たちで、
はい、
まあ、ウサギのね、
はいはい、
妖怪がいるんですけど、
はい、
人の形をとって、
はい、
人間界で小説家をやってるんですよ。エロ小説家を。それで、
はい、
まあ、その仲間の戦いにおいて、それが戦ってるのが力がね、少なくなったので、再生能力が少なくなったので、そのウサギのね、
はい、
腕をガブッと、肘まで食ったんです。
はいはいはい。
それで、揚力がちょっとね、少なくなってるから、ウサギは、人間の手じゃなくて、ウサギの手が生えてるんですよ。
はいはいはい。
そしたら、その主人公の福ちゃんっていう男の人が、
はい。
ウサギの手って言って、
うん、
肉球触らしてって言ったら、
はい。
みんなで、セクハラって言って、
はい。
福ちゃんめっちって。だけど、ウサギには肉球ないよって。
あ
だから、ないんだ。
なんかですね、ウサギの足の裏には肉球はなくてですね、
ないよ。
その代わり足の裏には厚い毛で覆われており、まるでふさふさの靴下を履いてるようになってる。
かわいい。
そのためですね、フローリングの上だとつるっと滑ってしまうそうです。
かわいい。
もしウサギさんに肉球があったらもう少しは踏ん張りが効くので滑りにくくなるはずですが、なぜ肉球がないのでしょうか。
うんうん。
まあ、その理由はですね、逆に肉球は何のためにあるかを探ってみるとわかるそうです。肉球はですね、主に肉食の、動物の足の裏に存在してまして、肉球は音を立てずに獲物に近づくためのクッションの役割として発達してきたそうです。またその肉食の動物の肉球はですね、他の部分より、皮膚が厚くなっているので足の裏を傷つけることなく歩くことができるそうなんですが、まあ、ウサギさんはですね、草食ですので、まあ、音を立てずに獲物に近づくという必要性がない上、まあ、天敵から逃げるときにもですね、音を立てずにじりじりと逃げるよりも素早く逃げた方が効果的だから、まあ、肉球がないそうです。まあ、でも実際はどうなんでしょうかね。なんかウサギはですね、斜めの平らな板などは登れないそうですよ。つるつる滑って。
つるつる滑って。
まあ何でしたっけ。ただですね、ただし肉球のある種もいるそうです。
おう。
だから結局住んでる地域とかその辺によるんじゃないでしょうかね。うんうん。はい。だそうですね。まあ、元々はネズミの仲間と分類されてたんですが、まあ、ウサギ科になったそうです。まあ、肉食である猫や犬と異なる点が多いそうですね。肉食のウサギとかいたりするんかな？のある種もいるので別にいいんじゃない。耳の尖ったウサギもいるかもしれませんよ。
いや、待って、待って、先っぽくないよね。
ですね。さて、何でしたっけ。まあね、俺にはその猫耳というか獣耳属性があるということでですね、再覚醒、再確認させていただきました。アリスさんはそんな属性ありますか。
僕猫耳、獣尻尾好きだよ。
あ、そう、
うん、好きだよ。
キツネ耳とかもね、すごい好きなんですよね。
キツネいいよね。キツネはいいよ。
まあ、そんな感じで、まあ、新たに始めたゲームとかそういったものも、募集してでは、募集してください。募集してます。はい、というわけでリオエルヘッドラインでした。 が出る。咳が出そうです。アリスさん。
はい。
俺、吸入器で喉を潤しておくので。
はい。
後半のお題のコーナー、適当に説明しといて
ー。はーい。
お題のコーナーに行く前に、あれを、あれを、よいしょ。
なんだ？
アリスさん任せた。
はーい。お題のコーナーへ入りますので、よろしくお願いいたします。さあ、えいちゃんさんは今咳込んでいるのかちょっと心配ですけれども、本日のお題は、新しく始めたこと、始まったこと、再開したこと。そうですね、今までこうちょっと休止したけど、やっぱり春ですからね、何かまたやってみたいなって思うこととか、まだ新しく始めることとか、たくさんあると思います。やっぱり4月っていうのは、ね、年度末年始みたいな、年度始なんて言うんだろう。なんかとにかく、一応区切りですからね。何か、4月から新しく始めたこととかがあれば、書いてみてください。そうですね。ハリスは新しく始めたといえばですね、新しく仕事に就きました。それで、また在宅のお電話の仕事なんですが、大体主にやってるのが通販の受付で、あとはまあ、なんでしょう家のリフォームとか、そうですね。害虫駆除とか、まあ、いろんなものが詰まったところをやったりとかしているんですけど、僕は、実を言うと今日、初めて、第1日目の業務の日だったんですよ。研修が終わってね。うん、それで、アリスは物覚えが悪いので、かなり手こずらせてしまったのですが、今日からね、始まったんですよ。だけど、朝初っ端から失敗をしまして、アリスさん、業務停止って書かれて、ってなって、うん、やっちゃいけないことをやっちゃったんですよ。それで、僕はこれでもうクビになるのかなーって思って、
何やらかしたんすか？
え？
何やらかしたんすか？
いや、報告とかをね、
はいはい、
するところで、みんなで同じところのページを使って報告しちゃうと、
はい、
新しくデータが上書きをされちゃって、
あー、なるほど。
もしかしたら他の人が報告してるものが全部なくなっちゃうかもしれないので、
はい、
分けられてるんですけれども、はい、で、分けられてると、その、分けられた、ところでログインしたら、その、分けられたところの、ものしかデータが見れないんですね。
はいはいはい。
で、そこで、みんなのデータを見るために、お客様から、もしかしたら自分が受け取った電話以外のお客様から電話がまたかかってきて、で、先ほどお電話したなんとかですがとか、言われちゃったら分かんなくて困るっていうので、
はい、
みんなが見れるアカウントがあるんですね。
ははは
それで僕は自分の与えられた、ね、ところから報告しようと思ったけど、一番初めの業務だからね、間違っちゃいけないってすごく思って、
はい、
もう一回先輩のをちょっと見てみようと思って、
はい、
別窓をもう一個開いて、
はいはい、
それでリーダーの方でこうログインしてデータを見たんですよ。
はい、
で、よし、報告するぞ。で、前の画面に戻って、
はい、
報告ポチってやったら、アカウントがリーダーになってたんですよ。
なるほど。言うたら、みんなの上書きしちゃいけないやつを上書きしちゃうわけ
です。やっちゃったんですよ。僕、やっちゃいけないこと、一番やっちゃいけないことやっちゃったんですよ。
あれですね、別窓、ちょっと終わったんで。別窓でログインし直したら、
うん、そう。
しても、メインの方も、アカウントが切り替わってたんだけですね。
はい。状態で、
まあ、それはそうですね。
すごく青ざめて。
はい。
すみませんって報告して。
はいはいはい。うん。てか、その上書きしたら、前のデータ全部消えるっていうのが、消えるっていうシステム自体が、欠陥のような気がするんですけどね。
だから、
はい。
それぞれのオペレーターが持つ、その、報告のページっていうのが、
はいはいはい。
ね、まあ、前の会社はそうだったんだけど、
はい。
今回はその、一箇所をみんなで共有するので、
うん。
共有データが全部詰まってるので、
はいはいはい。
それでまあ、その番号で振り分けて、で、本日はこの番号、今日は、明日はこの番号とか、っていう感じで、うん。まあ、空いてる番号のところで入って報告をするわけなんだけれども、はぁ、やっちゃったーと思って、もう気が重いながらも報告して、
はいはいはい。
おい、そしたらもうダメですよ。今日も停止とか言われて、うわぁ、クビになると思って、
はい、
それからしばらく言葉を待ってたんですけど、
はい、
朝、それが朝の9時、ちょっと過ぎ？
はいはいはい。
もう初っ端からなんですよ。
いきなりですか？
いきなりですよ。
はぁはぁはぁは
ぁ。その前に来た電話は、
はい、
ちょっと家電の方だと、
はい、
故障とかだとちょっと見積もりが取れないというか、どんな状態なのかわからないから、
はいはいはい。
あらかじめその点検代としてお金がかかるわけなんですよ。
はい。
で、それを話したら、ああ、じゃあいいですって言って電話切られたのね。
はい。
その場合は別のところから報告するんですけど、
はい。
まあ、じゃあいいですと言われて、
うん、
言われましたと。
はい。
まあ、セリフね。
はいはいはい。
書いたんですよ。そしたら、その、用紙な報告書だと。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
言葉をちゃんとビジネスに変えなさいと。
なるほど。
じゃあ、いいですはないでしょうって怒られて。
はいはいはい。
もうね、何日か、ここ何日かずっと研修中もずっと怒られっぱなしですよ、僕は。
はい。
だけど、まあ、ね。うん、そうだなと思って聞いて、うんうんって思ったけど。
まあ、とりあえず第一発目で、やらかして、結果どうなったんですか、その後。そのオチは。
あ、その後、
はい。
ね、何のほら、チャットの方にも、
はいはいはい。
何のこう、
音沙汰もなく。
なく、で、他の仕事の話とかを淡々と進められてるから、
はい。
どうしよう、これ首かなと思って、
はいはいはい。
すごくへこんで、
はい、
で12時近くまで待ったけど、
はい、
何の返事もないので、
はい、
もう諦めようと思って、
あーはーは
ーで離席にして、
はい、
うん、それで、まあ、実言うとふて寝をしたんですよ。
は
もうやっちまったぜと思って、
はい、
うん、で夕方見たら、
はい、
メールが来てて、
はいはいはい、
チャットに書いたけど見てくれなかったのでと、
はい、
メールが来て、うん、それで自分がその謝罪をしましたので、
はい、
うん、もう一度その先輩方の録音をちゃんと聞いて、
はい、
うん、それから自分でちゃんとロールプレイして、
はい、
何度も何度もやって確実にお客様との連絡取れるようにと、
はあ、はあ、
で、明日からの、まあ、シフトの方も入力してくださいとかいろいろ書いてあったんだけど、
はい。
そしたら、電話が来まして。
電話、はいはいはい。
の編集を書いてる時に電話が来まして、
はい。
母が、おーいって言って、電話って言って。で、家の電話出たら、
はい。
上司でした。
あー。
それで、チャットには書いても見てもらえない。
はい。
で、携帯にかけても出ない。
はい。
で、こちらにかけたんですよ、と。
はいはいはい。
申し訳ございません。携帯下の部屋でした。もうね、どんだけ怒られるんだろうっていう感じで。
いやー、アリスさんに原因があるような気がするけどね、俺は。
はい！すべて僕が悪いです。
ですよね。
はい。
ですよね。
はい。
うん。
でも、ほら、言い訳は、
はい。
したくないけど、
はい。
その一番やっちゃいけないことをやった理由っていうのは聞いてほしいわけなんですよ。
あ、まあそうですよね。
はい。
うん。
それで、一応、話を一応してみたんですよ。
はい。
即的に。
はいはいはい。
今後は気をつけますと。
はい。
そしたら、あの結果でしょって。もうそういうの関係ないでしょ。う
ん、ま、ですね。
はい。申し訳ございません。
まあ、
ね。大変な一日でした。
まあ、ドンマイとしか言いようがないけど。
明日から改めて頑張ります。
もう本当、アリスさん勘弁してくださいよ。
はい。
いや、聞いててハラハラするわ、本当。
いや、それがね。
はい。
研修中にすごいショックだったことがあったの。
いや、まあ、それは、うん、おいおい話す、短い、手短に言える長い。
短いよ。
え？
短いよ。
何があったんですか？
アリスさん。
はい。
テンっぽいから。何かすごいことしでかしそうな気がするって言われて、
うん、
まだ話して数日の人にてんとか言われたとか、
いやー、ショックだったの。それはもう認めるしかないと思いますけどね。
やだ
ー、残念ながら認めるしかないと思いますけどね。
うっかりだもん。
うっかりのレベルを超えてるような気がしますよ。ね、そのウェブ関連か、ウェブのやつかて、何でしたっけ、あの、ログイン、同じページだったらさ、別のアカウントでログインしたら全部のアカウントがそれに切り替わるとかっていうのを、ネットやってるんが長かったら気づくような気もするんですけどね。
どうかな？
い
や、まさか、まさか表示の裏で切り替わってたなんてわかんなかった。
まあね。
すごいショックだったんだよ。だからまあ、仕事初日で、
はい。
やらかしてしまいまして。
はい、逆ですね。
はい、今日は、かなり凹んでたんです。ご飯の後まで。
逆ですね。
逆ですよ。
ちなみにそこって、その、やらかした時にさ、
はい。
バックアップとかですぐ戻せるようにはしてないの？
その辺はちょっと。
わからん、わからんか、
ただその、
うん、
使ってるシステムが、
はい、
そこの企業に関しては、
はいはいはい、
日本が用意してるシステムなので、
ああ、なるほどね。
こっちでどうこうっていうのができないんですよね。
それはそうでしょう。それはそうでしょうけど、
うんうんうん、
いや、例えばその、何でしたっけ、その、やらかしたら、復活がすごい大変なんかな、向こうにとって。
どうなんだろうね。
だから、その、例えばまあ、うちの会社の場合も、その、共有フォルダとかでデータを共有してるんですよ。
うん、
画像のデータとか、その、仕事のデータとかを共有してるんですけど、うん、まあ、当然、間違って消すやつとかいるじゃないですか。
うん、
で、もし消したとしても、すぐ復帰できるような感じの、システムにはしてるんですよ。
うんうん、
直前に戻せる的な、
うん。
その直前も、その、一日、一時間前、一日前、一ヶ月前みたいな感じで、戻せるようにしてるんですよね。
うん。
だからまあ、その辺どうなんだろうな、とかって思ったりしたんですけど、
うん。
まあまあまあまあまあ、その会社のシステムになんかどうこう言ってもしゃあないんでね。
うん。もうね。
アリスさん。
はい。
残念ながら、認めた方がいいと思います。諦めましょう。
そんなことはない。
開き直った方が楽になると思います。
やだ、その楽になるとかなんだよ。
え？自分の持ちネタとして活かした方がいいと思います。
そんな持ちネタやだ。
でも、実際にその、何でしたっけ？言われた通りのことをやらかしてしまったわけじゃないですか。ニヤニヤ。とんでもないことやらかしそうよ。
それで、はい、今日ね、下の部屋行って、
はい、
母が、
はい、
今日から仕事どうだった？聞かないでください。だって気になるじゃない？聞かないでください。
普通ね、さらにその不手でも良くないよ。
そうだけどさ、
うん、
ね、9時から、じーっと、もう、どうしよう、組なのかなって。
はい。
思って、ずーっとチャット凝視してたんですよ。
意味ないがな、それ。
だって、チャットでしか答えてくれないだろ
う。まあ、そうです、そうでしょうけどね。
こっちからまたさらに聞くわけにはいかないしと思って。
はい。まあ、向こうも仕事してるわけですからね。
思ってたんです。だけど、11時55分ぐらいに、はい、僕宛てに、
メッセージが来てたわけですよ。ね。
でもそれを見ずに、その直前に僕は、もうダメだと思って。
何やってんすか、ほんと。
わお。
いや、まあね、新しく仕事を始めたときは失敗はつきもんですから、まあ、それにへこたれずですね、
はい、
頑張って、かつ慎重に行きましょう。冷静に行きましょう。
慎重に、冷静に。
ね。いやー、しかしね、すごいな。
何が？
一番やらかしたらあかんことを一発目からやらかすっていうのはすごいな。
やめて、もう言わないであげて。
それってだって念押しされてたんですよね。
かなりね。
絶対やったらあかんでっていうのは、押すなよ、押すなよのやつを押してしまったわけですね。
そんな感じ。
ギャグやな。
ギャグじゃないもん！
ね。絶対、うん。アリスさん認めた方が楽になります。しかしなんでそれ、その、何でしたっけ？天なんたらって言葉がそんなに嫌いなんですか？それが気になってしゃあない。別にそんな、何でしたっけ？けなし言葉でもないし。なんでなんだろうっていうのがずっと疑問なんですけどね。まあ嫌なもんは嫌なんですって言われたらそれまででしょうけど。俺は逆にその、何でしたっけ？天然ボケには憧れてた人間ですからね。
爆発するがよい。
いや、だから俺は、その、何でしたっけ？俺のボケって結局作られたボケなんですよ。たまにね、それは漢字を、ね、魂を塊って読むようなことはやらかすかもしれませんけど。
伝説ですよね、あれは。
あれはでも単純にですね、うん、その、何でしたっけ。ボケではなく、はい、教養のなさから来るもんだったんですよ、ただの。だから結局のところ、私がのボケって、狙ってやってる作られたものなんで、まあ特に、学生時代にですね、その、何だっけ、別にそういう何も考えてない行動をしてるんですけど、ものすごく面白いやつがいたんですよ。
はい。
そう、それにものす、で、そいつが結局そのネタで人気者だったんですよね。
はい。
それにすごく憧れてたんですよね。
うんうん。
その考えずに、その自然体で、そういった周りを笑かしたり、楽しませたりすることができる人間っていうのを、俺はすごく憧れてたんです。
うん。
だから全然、その言葉にはむしろ褒め言葉にしか聞こえないです。
うん。
俺の中では。まあね。でもそれを受けて、その、ね、だっけ、天然っぽく演出しようとしたら、それはそれで、
発するがよい。
作られたボケになるわけですからね。うん、先天的ボケにしようか。
やめて。やめて。何その、なんだかアルツハイマーみたいな感じになってるのは。
違う。あとはシャバをババアって呼んだのも。あれも、あれも、ただの教養のなさだと思います。
いや、すごかったよね、あれもね。
シャバオバマ。ね。はい。
まあ、そんなこんなでですね、新しく始めたこと、始まったこと、再開したことなんですが、アリスさんは、まあ、新しいお仕事を始めたわけですが、
はい。
速攻失敗したわけですね。
へ
へへへへ。ずっと話のネタに使わせてもらいますよ。他人の失敗談は水の味と言いますからね。
くそ
ー悔しがれ
ー、くそー
悔しがれー、
悔しいぞ。
いやでもそのガチで嫌だったら言わないよ。
いや大丈夫だよ。
大丈夫？悔しがれ
そう。いやーもうねー。
はい。
もうその上司の方がね。
はい。
もう僕が何か一言言うと。
はい。
ため息のように。言葉が途切れるんですよ。
いやーでもね、例えばそのさっきの言った報告書でさ、じゃあいいですって言われたのをそのままじゃあいいですって言われましたって書くのはちょっとね、うん、
いやなんか臨場感出るかなと思って。
アリスさんって結構その内容のセリフを再現して説明したがる癖があるよね。
そうです。なので、うん、その人の、もう上司のね。
はい。
もう、こう、口真似とかできるんですよ。
はい。
それで、母にそうやったら、母が大爆笑して
て。例えば、その、何だっけ、じゃあいいですって言われたって言うんだったら、うん、その、何でしたっけ。まあ、俺だったら、
うん、
その、事前に見積もりするための、何だっけ、うんチェック料がかかるんですよね。チェック料がかかるんやったっけ確か。
うん。見積もりするのに、家電だけは、ちょっとお金がかかってしまうので。
お金がかかってしまうので。
料金を言って。
言ったら、その。
じゃあいいです。
うん。
じゃあ、切
れ。でもそれだったら、その料金を説明したら、お断りされました。まるでええやん。
それに、ちゃんと変更して、
うんうんうん、
修正して、更新しましたけど、うんうん、
何々を行いましたが、最終的にはお断りされました。まるでいいね。じゃあいいですって言われました。って書く、あれがない、必要じゃないと思う。
ちょっとね、臨場感溢れようかと。
いや。
だってさ、うん、だってさ、ね、前のね、ところでは、うん、ものすごいさ、クレームとかもうヤクザ区長の人とかいるわけよ。
まあそうやね。
うん。だけど、それも丁寧にちゃんと報告はしてたけど。
はいはいはい。
うん。でも、うん、なんていうか、って、その、なんだろう。次にその他の人が出た時に。
はい。
もうすっごいもう腹立った人がこうね、電話かけてきて、うん、区長ももうヤクザですかみたいな感じの人がかけてきて。
はいはいはい。
報告書にはこんな人じゃなかったよ、みたいな。い
や、だからそれは何やったっけ、逆に言ったら、注釈で書いときゃええねん。
うん。
その、
何
やったっけ。
ヤクザのような口調でした。
ヤクザのようなじゃなくて、お客様は大変ご立腹のようなので、対応は慎重にお願いしますとかね。え？
それも書くけど、
それを聞いた時点で、相手がヤクザ区長で来るっていうのもわかるでしょ。いやいや、だから、例えばそのご立腹のようなので、対応は慎重にお願いしますとかって書いてたら、ヤクザ区長でゴラーって来る可能性があるっていうことを予測できるじゃないですか。
うん。
ヤクザ区長ですって書かんでも。
いやだってすごいんだもんな。
いや、まあね。まあ、今も
いい。すごいよ。
言いたいことはわかるけどさ。
電話のモノマネするともう菊池さんがやめてやめてアリスさんが話すとどうしてそんなに演技入るのって笑わせないでって言って、
その逆に言ったらですね、そういうことを書いてるのが他に漏れたりすると大変じゃないですか。
そうだけど
ね、だからね、なんだったっけ、その報告をするときは必要最低限で、相手に分かりやすいように書く、分かりやすいというか相手に伝わるように書くのがベストですよ。余計なこと書かない。
はい。
セリフはいらない。
ね、おう。セリフ、おう。
いやー、俺もその、何でしたっけ、アリスさんのその、クレームを対応してるやつを聞くんですけど、その、某菊池さんか知らないですけど、某 K さんみたいに、なんでそんなにセリフ口調なのって。俺慣れてるから別にいいけど、
突
っ込みなくな、はなりますよ。だからよく言うじゃないですか。
もっとあの、今回の人も、今回の上司も、すごいんですよ。
だよく言うじゃないですか。で、落ちはって言うじゃないですか。だか間いらんねん、最後だけでええねん、みたいな。結果、
なこと言ったって。
間を聞く時間が無駄なんですよ。
無駄言わないの。
面白いけど。
無駄言っちゃダメ。
だから、その、結局、その、ねえ、だっけ、そういうアリスさんと、その、お客さんですごい、こう、ものすごいやりとりがあったとしても、最終的には何かを理由で断ら、これが気に入らんから断られたっていうのがあったら、それだけ書いとけゃええんすよ、
うん。
こういう説明して、こう帰ってきて、こういう説明して、こう帰ってきて、こういう説明して、こう帰ってきて、こういう説明して、こう帰ってきて、だから断られましたって。いやいやいやいや、長いよ、みたいな感じのね。ねえ。まあ、はい、まあいいんですけどね。なんかアリスさん報告書の内容とかすごく長そう。
そんなことないよ。
そう？
そんなことないよ。
なんかさ、あのアリスさんと同じようなキャラの人いますよ。その
はい、いくらでもいるさ。
なんでしたっけ？話が的を得ない。
悪かったですね。まないないで。
いやいやいやいや。説明ベタって言ったらいいんですかね、多分。ひょっとしたら。
臨場感あふれる説明をしたくなるんだよ。
いや、まあそうかもしれないですけど。
うん、
何でしたっけ、なんか通販の商品の説明でさ、
うん、
突然入るユーザー、その、実は誰々さんから手紙が届いてたんです。その人はこう言ってました。何々だから何々でこうなったんですみたいな感じのその説明が入るじゃないですか。
うん。
その手紙の内容いらねえんじゃねえみたいなね。っていうのをその今日某スピー、なんたらラーニングとかっていうね、
うん、
もののこう CM をしてるときにですね、思ったわけでございます。
うん。
実はこのスピンを利用している何々さんから手紙が届いてまして、で英会話ができて、あの先輩に勝ったぜどやーみたいな感じのね、エピソードが語られるんですよ、
うん、
そのエピソード、まあ、あの宣伝するときにはあってもいいかもしれませんが、
うん、
例えばその会社でその内容を報告するときにその途中のエピソードはいらねえんじゃねってね。そういうわけでございます。
うん。
はい。
うん。母には好評なんだけどな。
好評なのか。
うん。
それはギャグの意味で好評でしょうね。
うん。
面白いという意味で。
そうです。
まあいい。まあそんなこんなでですね、投稿来ているやつ読んでいきたいと思います。私は最近始めたこと。最近さ、
はい、
ちょっと一個気になる、その、アニメがございまして。
はい。
俺の物語やったっけ？
俺の物語？
俺の物語だったかな？俺物語か。違う、あ、あったわ。俺物語です。
うんうん、
俺物語、少女漫画なんですよ、原作。
うん、
少女漫画なんですが、
うん、
主人公がですね、
うん、
ゴリマッチョなんですよ。
ああ、
なんて言ったらいいの、ジャイアンと、 りょうさんと、スラムダンクの赤木と、ゴルゴを足して割ったような顔なんです。
ひどいな。
ひどいですよ、ほんと。ね。その、太眉で、たらこ唇で、角刈りで、でかくて、デブで。それが、なんか、何でしたっけ、痴漢をた、痴漢にあってるヒロインを、そいつが助けて、
うん、
で、何やったっけ、まあ、その女の子がそいつに絡んでくるようになったんですが、
うん、
そいつは常にその少女漫画に出てくるようなイケメンと行動を共にしてるんですよ。
うん、
だからその女の子は、このイケメンのことが好きなのではないか、察して、イケメンと、その女の子をくっつけようと努力する的なね。
うん。
ストーリーなんですが、このすれ違いストーリー的な。
うん。
いやーね、コミック版の、表紙を見ていただいたら、コミック版の表紙どころか、アニメ版のトップページとかを、見ていただいたら一発でわかるような気がしますが。
うん、そう。
第1話は意外に面白かったです。2話以降は知りません。
俺物語。
俺物語。キャラクターのところ見ていただければ。
キャラクター。
この郷田武雄っていうやつが主人公です。
はい。
で、
これは男の人なの？
え？何ですか？
これは男の人だよね。
男の人です、郷田武雄は、うんうん。この人が主人公です。
はい。これ少女漫画なんだね。
少女漫画です。原作少女漫画です。
ヤマトリンコ。
ね。これはちょっと、密かに面白かったです。まあでも、なんか、少女漫画ですから、
うん、
なんか、今後どうなるのかどうかが、まあ、あれですけどね。はい。
うん、
はい、まあそんなわけで書き込み読んでいきたいと思います。まず最初、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
泉式部でございます。うちの紹介員さんで体調が悪くて長らく DOL を休止されていた方がいるんです。休止中もスカイプで音声通話で話したり、チャットしたりで連絡を取っていました。てか、スカイプで音声通話する方が体力使うんじゃない？まあ、その方が本日 DOL 課金して復帰されましてね。古い仲間が復帰してくれると大変嬉しいです。おー、おめでとうございます。
ございます。なんか、ただいま、お帰りみたいな、
ね。お帰りなさいって感じですね。うん、というわけで、泉式部さんは現在その人を連れ回して、後悔してるのではないかなって、ここにいるよ。
え？
名前隠れてると思ったらここにいたよ。はい。はい、じゃあ、でもあれですね、昔の仲間が復帰するっていうのは嬉しいですよね。
うん。
まあ、何でしたっけ、復帰といえばですね、私最近その某ガンドゥームオンラインたまに復帰するようになったんですよ、
うん、
某ガンドゥームオンラインにですね、
うん、
そしたらその昔ですね、私をこう師匠と崇めてた、社長の甥っ子ちゃんがいたんですよね、
うん、
俺のことをこう師匠と崇めてたその甥っ子ちゃんがですね、
うん、
もうそのガンダムの世界ではトップレベルのプレイヤーになってまして、
うん、
あ、これが年の差かって思いました、しみじみと。あんなに下手くそだった小学生の男の子が、今ではもうね、某巨大掲示板でもさらされるレベルのトッププレイヤーになってしまってますね。
おー、すごいね。
すごいですよ。めちゃめちゃうまいですよ。これが年か、今年の差かと思ってしまいましたね。はい、では続きまして、元エウロスのエダレ公開士さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。未だに新しいワールド名を覚えていない元エウロスのヘタレ公開士です。AOS サーバーとアストライオスサーバーですね。
ああ、そうだ、アストライオスね。覚えらんないんだよね。
AOS、EOS か。AOS、何サーバーでしたっけ？
EOS？
EOS だった。
EOS？
EOS、エロス。
エロスじゃない。
この春再開したことは大公開時代オンラインです。今の職場で働き始めて2年、月に 1から2日の休みの状態でなんとかやってきたのですが、ようやく週に 1、2回ぐらいの頻度でありますが大公開時代に戻ってこられる目処が立ちましたので、活動を少しずつ再開したいと思っています。また、水曜日は少し早く帰れそうなのでレイブンズナイトの視聴も再開したいと思います。なんとありがとうございます。
ありがとうございます。
始めたいことというと運動ですね。普段から家と会社をただ週に7日間往復している上、自転車通勤のエネルギーもなくなって乗り物に頼るようになってしまったため、先日の健康診断で悲しい現実、体重的な意味でも味わってしまいました。ちょっと10キロぐらい落として細めの体に戻りたいななどと考えています。体力もつけておかないと倒れそうですしね。何かいいダイエット方法をご存知でしたら教えてください。うん、そう。ダイエット方法でですね、といえばですね、私昔、まあ、今でもお世話になってるんですけど、
うん、
まあ、その某プロダクションに所属してた時期がございまして、
うん、
で、その、まあ、中のタレントさんの一人でですね、
うん、
年がら年中こうガリガリの人がおったんですよ、男性で、
うんうん、
身長はまあ身長はそこそこあるんですが、うん、まあいわゆるそのタレントさんって結構そのまあガタイかもう痩せてるかのどっちかじゃないですか、
うん、
その人はもうガリガリだったんですよね、
うん、
で体調変化しないんで、
うん、
まあその人がその人にそのちょっとその体重を落としたい女の人が、女のタレントさんがどうやってその体重を体型を維持しているのかを秘訣を聞いてたんですよ、
うん、
そしたら驚くべき回答が返ってきましてですね、はい、その人がやってるダイエット方法とは何なのか。
ダイエット方法、
はい、
驚くべき、
まあまあまあまあまあね、
うん、
いやまあそれ痩せるわって感じです。
一断食とかではなく？
あ、まあ、半分正解です。
水だけで生活みたいな。
いやいや、もう、単純にですね、
うん、
まあ、その人はなぜ痩せてるかと言いますと、
うん、
ほとんど飯を食べないんです。なんでご飯食べないのって聞いたら、
うん、
食べるんがめんどくさい。
ちょっと待ちなさい。
飯食うのがめんどくさいから食べない。で、まあ、腹減ったなって、この思った時にだけ食べてたら、
うん、
その、労力をしてでも食わな、ちょっとやばいなって思うぐらいの時に食べる感じで。
うん。
今日も飯抜い、ほぼ常に飯抜きしてたら、痩せるらしいですよ。うん、ね。まあでもね、そんな不健康な痩せ方は良くないので、
うん、
真面目に言うと体重をですね減らす必要はないような気がします。まあ、あまりにもその何だっけメタボレベルにまで行ってるんだったらあかんですけど、
うんうん、
その体重を逆に筋肉に変えるようにすればいいような気がしますけどね。
うん、
それが難しいかもしれませんが。
そうなんだよね。
そうなんですよね。
筋肉か。
私が一時期やってた筋トレ方法を教えましょうか、 ものすごい簡単ですよ。
何？
あの、いわゆる、リストバンドあるじゃないですか。
うん。
あれを巻く、腕に巻いておく。
うん。
以上。
すると？
その腕に巻いた状態でパソコンを使う。
うん。
筋肉つきますよ、腕に。
うん。あ、そういうのはやってたなぁ。
はい。でもね、その腕に、その、それを巻いてる状態でね、アクションゲームとかをプレイすると反応が鈍るんです。
うん。
だからその、ちょっと負けて悔しくなったら、リミッターを解除する意味で、腕のリストバンドを外すとかね。
うん。
まあ、そんなね、簡単に筋肉はつくかもしれませんが、うん、まあ、でも私相変わらず筋肉がすごい柔らかいんですよね。
いいね。
プニプニですよ。
柔軟な筋肉っていいよね。
プニプニですよ。
うん、
体硬いですけど。体硬いですよ。
あれ？
筋肉は柔らかいです。
筋肉。
もちもちしてます。でもガリガリです。
筋肉、筋肉。
筋肉、筋肉。ね。なんだったっけ？ビドルバスターズでしたっけ？
そうだよ。
ねえ、ビドルバスターズはね、よかったですよね。
いよいよ。
いよいよね。
まだまだ、進行形でよいよ。
そうか。新年度もレイムのナイトが長く続きますよう、うどんの国から願っております。それでは、お、なんとうどんの国在住の方ですか。
ほうほう、うどん県ですね。
うどん県ですね。はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
DOL、再び1ヶ月だけ課金した。それだけです。そして、もっか、つわりの薬飲んでます。おめでたじゃないんでしたっけ、確か。
あれかな？
前々回ぐらいの。
ミゼラブルじゃなくて。
コエさんにお願い、株主優待の対象に DOL のパッケ入れてください。必ず買いますから。そういえば、今、公営って株価どうなってるんだろう。公営テクモホールディングス。じわ上がりしてますね。
ん？
公営テクモホールディングスの株価じわ、最近じわ上がりしてる感じ？
うん、そう。
ですね。いやー、私ですね、はい、株価といえばちょっと前にやらかしたやつがございまして。
何やらかしたことって、リチャルさんもあるのか。
やらかしちゃいましたよ、ほんと。
何をやったんだい？
シダックスってご存知ですか？
わかんない。
ん？カラオケの、カラオケとかエンターテイメントをやってるこの、シダックスの株価を買ってたんですよ。株を買ってたんですよ。
うん。
だから、ちょっと前にカコンって下がりまして。
うん。
しょんぼり男爵です。ね。
そのまま寝かせる？
いやーねー。まあ、また上がってるから、いいんじゃない？
いいんじゃないって感じなの？
うん。まあ、その、アリスさん、この数字をこう見ていただいたらいいんですが、その、右の方にちょっとグラフがあると思うんですよ。下の方かな？じゃあ、右じゃない、真ん中のところに。グラフ見れますか？
うん。
で、3月、 これその5、7、9、11、1、3って書いてるんですけど。
うん。
で、3月のちょい手前ぐらいに買ったんです。
3月の？
そう。3月のちょい手前ぐらいに買って。で、右上にビーって上がっていってですね。
え？ 9、10、11、12、13、14、15？
9、10、11、11月の次は1、2、3ですよ。
え？
え？どこ見てる？アリスさん。
グラフみたいな、なんか、なんだっけ、区形派みたいなのが。
そうそうそう。
あって、下には、9、10、11、12、13、14、15ってあるよ。これ、日にちだね。1日単位だね。
1日単位じゃなくて、1年単位にしていただければ。期間を。
はい。はい、
期間を1年にしていただければ。
ました。
で、3月のちょい手前、2月の後半ぐらいに買ったんです。
うんうんうん。
で、そっから3月にかけてビーって上がって、おー、いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね、って。で、横ばいになってて。
うん。
そこで売りゃいいのに、ほったらかしにしてたら。
うわ
ー。で、
落ちてる。
何が起きたと。
でも、ここで損切りはないでしょ。もうちょっと待ってれば伸びそうだ。気がする。
まあ、伸びすぎるような気はしますけどね。だから何しかね、まだ右肩上がりだとは思いますが、
うん、大丈夫だよ。
多分そのこの下がった理由がですね、何でしたっけ、株主優待券の締め日なんですよ確か。
うんうん。
その3月の中頃がですね。うん。だからその何だっけ、その日をまたいで優待券をもらって。もうあとはいらねえや、ぽいってパターンでガーンって値段下がったんかなって思ってます。
あ
ー。そこそこね、優待はいいんで、ここの。まあ、でもシダックスカラオケがなきゃ全く意味ないんですけどね。ルーム料金の割引券がもらえるんですよ、いっぱい。
ルーム料金？
カラオケの、そのルーム料金の割引券がもらえるんです。
うんうん。
まあその3月末とかになると何でしたっけ、株主総会来いやごらーなお手紙がいっぱい届くんですよ。社交辞令でしょうけど、
うん、
行かないですけどね。
うん、
はい、まあそんなね、株はギャンブルです。株はギャンブルです。
株はギャンブルです。
ギャンブルです。まあね、増え、金額が、株価が上がってくれることを祈りながら、もう寝かせておきます。はい、こんなもんかな、投稿。なんか新しく始めたこと、みんなその新しく始めたことがあまりないみたいですね。意外と。
そうなの？
来週のお題でも考えますか。
ああ、そうだね。
どんなお題がいいですか？
ほんとね。
はい。てかむしろこのラジオを聞いてるリスナーの方からも、なんか、こんなお題なら書きやすいよっていうのがあったら、
欲しいもの！
欲しいもの！いいね。
うん。時間とかそういうのもうなしね。
欲しいものね。新しく欲しいものね。
うん。
それいいですね。
物的なものね。
物、物理的なものでいいか。
そうそうそうそう。愛とか、時間とか抜きね。
彼女とかはありですか？
それは、そうだね。物理的だけど。
嫁さんとか、旦那さんとか。
いやいやいやいやいやいや。
それはありですか？
ありがいいのかな
ぁ。わかんないですけど。
うん、
そうですね。まあ、具体的に言ったら私が欲しいもの。
うん。
トートバッグが欲しい。
トートバッグ？
楽譜を入れるタイプ。
楽譜を入れるタイプ？
楽譜というかまあ、A4 ぐらいのやつのファイルがあるじゃないですか。
うん。
あれがスポッて入るぐらいのやつが欲しい。
ああ。
で、まあ、意外にレッスントートバッグとかってあるんですけど、うん、そういうのを探すとね、でかかったりするんですよね、意外に。
うん。
まあ、今使ってるトートバッグの持ち手がそろそろ切れそうなんで、
うん、
新しいトートバッグが欲しいんですが、
うん。
うん、なんかね、まあ、最近、チェックしてるやつでですね、
うん、
ものあったんですけど、
うん、
ちょっとその、最近チェックしたやつであったんだが、忘れた。どっか行った。どっか行った。いやーね、その、なんだっけ。デザインがね、
うん、
男性が使うにしては、
うん、
ちょっと、なんでしたっけ、可愛らしすぎねえかなって思ってですね。
うん、
実際、ちょっとアリスさんにそれを見てもらおうかなって思ったんですが、それが出てこないんですよ。うん、なんて検索したっけ？
何？どんなの？
まあ、音楽用のバッグなんで音符がついてるやつだったんですよ。
うんうん。
あ、でもこんなんでもいいか。普通のシンプルな。
バッグ？
バッグです、バッグです。
肩からかけるの？
肩からかける、トートのタイプですね。
何色？
黒。
黒。
うん。
うん、鍵盤とかついてんの？
鍵盤がついてない。音符、楽譜っぽいやつ。音符がついてる感じの。
音符？うん。音符がいい、カラフルな音符ついてるやつ？
うん。
どんな感じ？大きさは？
大きさは A4 弱ぐらい。
A4 弱ぐらい。で、音符ってどんな色の？
五線譜に音符がついてる。
え？
五線譜に音符がついてる感じ。
五線譜に音符はあるんだけど、カラフル？
色じゃない。黒の黒地に白です。
黒地に白で、線が引いてあって。
あった。ありました、ありました。
ん？
これだ。こいつの、あれ？これの色違い。失礼。これの色違いです。ブラックがあるはずなんですが。ブラックがあったんですが、
うん、
あ、そういえば、何でしたっけ、リュージョンのレンドロイド約10文字とこ。
あー、僕はすでに三日月宗近さんはちゃんと予約をポチッとしましたよ。
予約注文しちゃいました。
こんな可愛いのが欲しいのかい？
いや、その分の黒地に白のやつがあってですね。
うんうん、
まあいいんちゃうかなって思ったりしてたんですが、
うん、
やっぱり可愛いですか、男性が使うにあたっては。
先生、
はい。
色の洗濯機を必要見るとか出てるけど、
色が、あれ黒がないでしょ、イエローとホワイトしか。
本当だ。
これの黒があったんですよ。
ノーブランドなの？
ノーブランドらしいです。
カラーバリエーション、ブラック、ホワイトって書いてある。
ん？マジで？
これがブラックなんじゃないの？違うか。
違う違う。ああ、それがブラックがあれば一番いいんですけどね。
ブランド名が分かればね。
ブランドないですからね。ノンブランドですからね、それ。
あった。
あ、ありましたか？
うん。多分これだと思うんだけど。
うん。
あり？
あり？はい。
手下げ、レッスン等と習い事などに小物入れ。楽しめっと。これ？
まあ、これの苦労がこの前あったんですけど、それがどっか行っちゃったんで、まあいいわ。とりあえずまあいいや。まあいいです。なんか普通の、キャンパス時のトートバッグでも買っとこうかなって。思います。
今あったのに。
マジですか。まあそんなこんなでですね、新しいバッグが最近欲しいです。
うんうん。
はい。
いやー、なんかでもおしゃれなのいっぱいあるね。
ちょっとアリスさん。
はい。
びっくり。
何？
あのですね。
はい。
カンコレ関連の商品でですね。
はい。
12.7 センチの連装4バッグっていうのが昔発売されたんですよ。
うん。
今、何でしたっけ？プレミアついて3万2000円になってます。
え？ちょっと、もう一回言って。
プレミアがついて3万2000円になってます。
商品は？
艦隊コレクションの、
うん、
12.7 センチメートル連装4バッグ。
12.7 センチメートルの
連装4バッグ。
バッグ。連装4バッグ。
はい。
連装4バッグっていう感じが出てこない。あとで、URL プリーズですよ。
これです。これです。
ありがとうございます。おー、かわいい。
これがですね、5800円で売られてるんですけど、売られてたんですけど、
うん、
今3万2000円とかになってますね。あれがついて、プレミアついて。はー。うわー、買っときゃよかったー。うん。もう無理ですかね、多分。
え、そうなの？
いやー、高いと思いますよ。
これ？
いや、今もう、今もうプレミアがついて売り切れですね。売り切れかつプレミアがついてるっぽいですね。
ユミヤムか。
はい、まあ、そんなこんなで、今日のレイヴンズナイターこの辺で終了したいと思います。
プープー。ほら、これなんだよ。
エンディングでございます。 アリスさん、それです、はい、まさにそれです。
うん、これなんだけどね、ページ飛ぶとね、載ってないね。
これがね、つい一昨日ぐらい載ってたのあったんですよ、アマゾンさんにも。
うんうん、売り切れたのか。
売り切れたんでしょうかね。
あとは楽天だな。
ですね。いやー、買っといた方がいいかなー、これ。まあとりあえず本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のお題は欲しいものでしたね。欲しいものだね。欲しいものやるね。欲しいものしよう。うん、それで決定だ。
うま、
覚えておいてね。
うま、
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは私スーパー用心棒ネイチャルと
今からやらかしたアリストラピムでした。
来週は4月22日です。風邪治ったらいいな。肺炎気管支炎
治らないように
治ってたらいいな。はい、というわけでまた来週も聞いてくださいね。今日はちょっと早めに行きます。 See you next time。
おやすみなさい。